臨床犯罪学者日村秀夫の推理。面会時間もう終わってるんじゃないのか、ん、大丈夫やろって斉藤匠演じる日村秀夫と久保田正孝扮する有栖川有栖が同じ日テレの水曜ドラマ彼岸花に乱入ってことだったんだけど、え、たったあれだけ、まあ、まさしくカメオ出演そのもの、うん、まあ今回の企画はね、あの人があのドラマにも、冬の三大ドラマスペシャルコラボクイズということで、彼岸花、怪盗山猫、日村秀夫の推理、それぞれにそれぞれのキャラクターが登場、クイズに正解するためにもしっかりと見てもらおうっていう魂胆なわけで、うん、まず2月17日放送の彼岸花でのクイズは、京都から東京にやってきた日村と有栖、日村が気にしていたのは次のうちどれ？ A. 犯人、 B. 時間、 C. 美しさ。結局日村は面会時間を気にしていたっていうことで、正解は B. 時間。まあ確かにドラマを見ないことにはわからない問題。うん。続いての第2弾は、2月20日放送の怪盗山猫に彼岸花の堀北真希扮する木の宮渚が潜入ってことで、クイズは、とある公園で山猫に遭遇した木の宮渚、渚の身に起きたのは次のうちどれ？ A. シンクロして気絶した、 B. パワーを注入された、 C. ヘッドホンを盗まれた。で、実際は冒頭の方のシーンで出会い頭に山猫がのぶたパワー注入、それに対して木の宮渚は注入？あれ？なんだっけこれ？すると山猫はバイセコって返して、なんとあののぶたをプロデュースでおなじみの本当に懐かしいやりとりが再現されたわけで、うん、で、そして肝心の2月21日放送の日村秀夫の推理では、なんと怪盗山猫の成宮博樹演じる勝村秀夫と七尾扮する霧島さくらがデート、京都までやってきた勝村とさくら、二人が目指していたのは次のうちどれ？ A. 有名なお寺、 B. 行きつけの料亭、 C. 穴場スポットっていうのが問題なんだけど、え、勝村秀夫は今や指名手配になってしまってるわけで、まさか京都まで逃避行？果たして正解は？ね？うん。で、さて、そんな臨床犯罪学者日村秀夫の推理に、今回もおなじみのあの方からメールが。夏木マリさんがモルディブに行ったらどんな様子で過ごすのか気になってしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。日村秀夫の推理第5話、今回はアイドル殺害にまつわる推理という展開でしたね。今回も殺人者の心理がわかる主人公の推理が事件解決に大いに生かされていました。とはいえ実際問題、警察にとって日村秀夫のような人物はある意味危険な人物ではないかと思われます。同じく危険な人物ながら、その力量が警察から評価され、事件解決に使われる主人公を描いた映画といえば、近未来を舞台にした SF アクション、ニューヨーク1997を思い出します。もはやその設定となる近未来の1997年さえ20年前となってしまいました。アメリカ大統領がテロリスト集団に誘拐され、島全体が監獄になってしまったマンハッタン島へと拉致されてしまいます。犯罪者だらけのマンハッタン島へ警察が乗り込むには危険すぎるというわけで、警察は一匹狼の犯罪者スネークに協力を仰ぐというかなりワクワクできる物語でした。当然スネークもすんなり引き受けるはずがなく、様々な駆け引きとルール無用のアクションが展開されて行きます。なんといってもかっこいいのが、アイパッチに武将髭でマッチョでタフな主人公スネークです。演じたのはカート・ラッセルでした。映画の興行成績はいまいちだったものの、そのキャラクターは SF 映画ファンの間で絶大な人気を博しました。 公開15年後にようやく続編が制作され、そのタフガイぶりはますますマニアの心理をくすぐりました。その影響は人気ゲームソフトメタルギアシリーズにも現れています。ニューヨーク1997の設定やスネークそのまんまのキャラクターが登場し、大いに楽しませてくれます。スネークを演じたカート・ラッセルはもう64歳ですが、できることなら老いてなおタフガイなスネークの新作を見てみたいと思うのは私だけではないと思います。日村秀夫の推理も後半戦に入りました。斉藤匠にとって日村秀夫役が今後も繰り返し演じる息の長い当たり役となるかどうか、じっくりと見届けたいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも臨床犯罪学者日村秀夫の推理、これからもますます楽しみにしたいと思いますね。